Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 3, verse 27.
ルカの福音書3章27節を開けてください。
The son of Jonan, the son of Resa, the son of Zerubbabel, the son of Shealtiel, the son of Neri.
ヨハナンの子、レサの子、ゾロバベルの子、サラテルの子、ネリの子。
The title of today's message is Jonan.Resa, Zerubbabel, Shealtiel, and Neri.
今日のメッセージのタイトルはヨハナン、レサ、ゾロバベル、サラテル、ネリになります。
Today we come to our fifth message on the ancestors of Jesus as recorded in the Gospel of Luke.
今日はルカの福音書に記録されているイエスの祖先についてのメッセージ第5回目になります。
As we noted in the message on Luke 3:23, the genealogy recorded in Luke is considered to be Mary's ancestry.
23節で学んだんですが、この血統はマリアの祖先であるとされています。
While some people might consider looking through a list of names to be boring, we must remember that all of God's word is relevant. All scripture is useful for teaching and building up our faith.
系図なんてつまらないと思う方があるかもしれませんが、神の言葉はすべて互いに関連し合っていて、私たちを教え信仰を伸ばすのに有益であることを知ってください。
As we study these names, we can uncover very meaningful teachings.
ここに出てくる名前を調べるだけでも意味のあることを学べるんです。
There are various ways.That we can study what God might be wanting to say to us through a list of names.
系図の名前のリストを通して、神様が私たちに何を語っておられるのかを学ぶ方法はいくつかあるんです。
The best way is to look for other biblical accounts of each person's life.
最も良い方法はそれぞれの人物の人生を聖書から見ていく方法です。
But what if there are not no other biblical accounts of a particular person?
でも聖書に載っていない場合はどうでしょう?
Then we can look for other historical records of, for the person's life.
他の歴史書で調べることができます。
Failing that, we can look at the meaning of the person's name and if there's any other people with the same name recorded in the scriptures.
もしどちらにも出てこないときは聖書に出てくる同じ名前の人物から調べてみるのです。
Today we come to a very interesting part of Jesus' ancestry in what we can find biblically.
今日はイエスの祖先の中にあってとても興味深いことを聖書に見つけることになります。
It's also interesting because the two genealogies of Jesus, the one in Matthew and the one in Luke, seem to meet briefly with two people in today's passage.
マタイの福音書、ルカの福音書のどちらにも登場する人物が出てきます。
Yeah, they meet with Zerubbabel and Shealtiel.
それはゾロバベルとサラテルという二人の人物なんです。
The two genealogies of Jesus both go back from Jesus then Joseph, but the fathers of Joseph are different.
どちらの福音書でもイエスの父はヨセフですが、その後ヨセフの父から違ってきます。
The one in Matthew is to, considered to be Joseph's biological father.
マタイの福音書はヨセフの本当の父親です。
And the one in Luke is considered to be his father-in-law.
ルカの福音書はヨセフの義理の父親になります。
Each of these genealogies are different until we get to Zerubbabel and Shealtiel, who appear in both.
ところが、この2つの異なる系列のどちらにもゾロバベルとサラテルが登場して、登場するんです。
Then they differ again until we get to David.
そして、その後、後になって、ダビデ王がどちらにも共通して出てくるまで、すべて名前は違ってきます。
From David back, they are both the same.
そして、ダビデ王の後から、今度はどちらも同じになるんです。
I'll look at how this crossover is possible later in this message.
どうして2つの福音書で2つの系列が交差するのか、うまく交差するのかは、また後に私はメッセージで話します。
So let us now look at Joanan, Resa, Zerubbabel, Shealtiel, and Neri.
では、ヨハナン、レサ、ゾロバベル、サラテル、ネリを見ていきます。
Firstly, let's look at Joanan.
一人目、ヨハナンです。
The first part of it, 27, Joanan, the son of Resa.
27節に、ヨハナンの子とあります。この人は、レサの子です。
The name Joanan is translated in the King James Version as Joanna.
ヨハナンという名前は、キング・ジェームスバージョン聖書にはジョアナとあります。
And Green's literal translation as Joannes.
ところがグリーンズリテラル聖書ではジョアネ、ジョアネズとあるんですね。
The Greek word for this name is pronounced Ioannas.
ギリシャ語ではイオンアナスと発音されています。
It is very similar in sound and meaning in Greek to the name John.
この名前はヨハネという名前のギリシャ語の発音ととてもよく似ているんです。
The meaning of this name is God has graciously given.
ヨハナンの意味は神は恵み深く与えられるというものです。
Firstly, we note that the name is prophetic of the coming Savior who will grace itGraciously give salvation to all who call on His name.
この意味から、まずこのヨハナンという名前は人々に恵み深く与えられる救い主の訪れを予言しているということに気づいてください。
Secondly, we might think about why else might he be named this.
その次に、なぜこの名前が救い主ではない人に与えられるのかと疑問を持ちませんか？
What were the circumstances of his birth?
ヨハナンという人はどういう状況のもとに生まれたんでしょう?
Was he a child born to parents in their old age like John the Baptist?
洗礼者ヨハネのように母親が年老いてから生まれたのでしょうか?
We don't know.
私たちにはわからないんです。
There is one thing we can find out about this person from the Bible.
このヨハナンに関して聖書から分かることは一つだけです。
When the name is translated from Hebrew to English rather than Greek to English in the NIV, it's translated as Johanan.
この名前を、ヨハナンの名前をギリシャ語から英語に訳した聖書ではなくて、ヘブライ語から英語に訳した聖書には、ヨハナンとなっているんです。
There are a few Johanans in the Old Testament.
旧約聖書にはヨハナンが数人出てきます。
But there is one that matches very closely with Joanan, the son of Resa.
ここで言うレサの息子のヨハナンに最も重なりそうな人物が一人いるんです。
And he is one of the princes of Judah in the descendants of Zerubbabel after return from the exile in Babylon.
それは、捕虜とされたバビロン、捕虜になったバビロンから脱出したゾロバベルの子孫の子孫であったユダ族の王子たちのうちの一人の人物です。
Note, however, in the Old Testament account, there is a few more generations between Yohanan and Rephia, which is the Hebrew equivalent of Resa.
ところが矛盾があって、旧約ではヨハナンとレサの間に数世代人が存在していると書かれてあるんですね。だから親子となると不自然になってくるんです。
But that's because the word son of doesn't necessarily mean son, but also son-in-law, grandson, or descendant.
でもこの矛盾はこう取れるんです。御言葉のレサの子という子という日本語の子という意味は必ずしも実の息子ではなく義理の息子または孫または子孫をも言うんです。
And then there's also the Jewish custom that when a married man dies before his wife has children, that his brother or cousin will marry the widow and the children are reckoned to the dead man.
もう一つですね、わけとして、ユダヤ人の社会では、既婚の男性が子供ができないうちに亡くなるとその男性の兄弟かいとこが亡くなった相手の女性と結婚して二人の間にできた子供が亡くなった男性の子供とみなされるという習慣があったんです。
And it could be that in Luke's account that because God wantedto draw our attention just to some particular people that some generations have been skipped.
もう一つ考えられる理由は、神様が私たちの注意を特定の人物に向けさせるために、ルカの福音書では数世代抜かれたということも考えられるんです。
Okay.Let's go to 1 Chronicles chapter 3 verses 21 to 24.
ではヨハナを見てみます。歴代誌、旧約歴代誌に出てきます。歴代誌第一三章21節から24節。列王記の次です。第一三章21節から24節です。ここに書かれている人たちは全員ユダ族の王子なんです。
So in verse 21 we read, the descendants of Hananiah, and we have Pelatiah and Jesiah, the sons of Rephiah, of Anan, of Obadiah, and of Shechaniah.
Hananiah の子たちはペラテヤ、エシャヤ、レファヤの子たち。このレファヤがヘブル語でレサです。つまりヨハナンの親の名前になります。日本語の聖書はこれ全く別の名前で書いてあります。旧約と新約とですね。ですからここが分かりにくいと思います。これがレサなんです。アルナンの子たち。 オバデヤの子たち、シェカヌヤの子たち。
And then the descendants of Shechaniah, Shemaiah and his sons, Hattush, Igal, Bariah, Neriah, Shaphat, six in all.
シェカヌヤの子たちはシェマヤ。シェマヤの子はハトシュ、イグアル、バリアハ、ネアルヤ、シェファテなど六人、など六人。
The sons of Neriah, Eloenai, Hizkiah, and Azricam, three in all.
ネアルヤの子はエルヨエナイ、ヒゼキヤ、アズリカムの三人。
And then the sons of Eloenaiah, Hodaviah, Eliashib, Pelaiah, Akkub, Johanan, Delaiah.And Anani, seven in all.
エルヨナイの、エルヨエナイの子は、ホダブヤ、エルヤシブ、ペラヤ、アクブ、ヨハナン、ここに出てきます、ヨハナン。デラヤ、アナニの七人。
So we have here a man whose name means God has graciously given. He was probably a prince of Judah after the return from the exile in Babylon.
今の御言葉に、ヨハナンという神は恵み深く与えられるという意味を持つヨハナンが出てきました。おそらくヨハナンはバビロンから脱出したユダ族の王子であったと思われます。
And through this, I see that there is a sign here to God's people that God raised up a prince with this name.
このことから、おそらく神様はこの名前を持つ王子を大いに立たせることで、神を信じる者たちにサインを送られたんだと。見えてきます。
So that his people could look forward to the Prince of Peace, who would be God's greatest gift to mankind.
そのサインとは、神様の最も偉大な贈り物である平和の王子、イエス様を人々が待ち望むことができるというものです。
That we can be reconciled to God.
この王子によって私たちは神との和解ができるんです。
The Prince of Peace is inviting you, if you haven't already done so, to receive his gift of salvation today.
まだこの平和の王子から贈り物を受け取っていない方がおられるんでしたら、平和の王子はあなたを今日招いておられるんです。
アーメン。
アーメン。
Secondly, let's look at Ressa.
では二人目、レサです。
Ressa, son of Zerubbabel.
今日の御言葉27節にレサの子とあります。この人物はゾロバベルの子供です。
The name Ressa means prince or head.
レサという名前の意味は王子または頭という意味です。
This name, when taken from the Hebrew word in the Old Testament, is translated in the NIV as Rephaniah.
旧約聖書のヘブライ語でのこの名前なんですが、この名前は新約ではレファヤとなります。レファヤ、レサはレファヤと同じなんです。
The Hebrew meaning of this name is healed of Jehovah, Yahweh.
ヘブライ語のレサの意味ですが、神による修復なんです。神による修復。
And he also was probably a prince of Judah after the return of exile from Babylon.
このレサもまたバビロンから脱出したユダ族の王子だったと思われています。
In Matthew's genealogy, the son of Zerubbabel is mentioned as Ahiubib.
マタイの福音書の系列なんですが、そこではゾロバベルの子供がアビウデと記されています。レサではなくてアビウデと記されています。
In Matthew 1 verse 13.
マタイの第一章13節にはアビウデと記されています。
In the genealogy in 1 Chronicles chapter 3, seven sons of Zerubbabel are listed.
歴代史第一を第一の三章を見ると、ゾロバベルの息子七人が記録されているんです。
Resa is listed as one of Zerubbabel's grandsons.
で、レサはそこにはレサつまりレファヤ同じ人物ですね。レサはゾロバベルの孫として出てくるんです。
But it says there were also other grandsons who were not named.
そして、この孫にはまだ名前が載せられなかった孫たちもいるんです。
It's possible that Abiud is one of the other grandsons that are not named.
ですから、マタイの福音書でアビウデと出てきますね。でもこのアビウデという人は旧約の方が詳しいですから、アビウデという人はこのゾロバベルの孫のうちの一人であったのではないかと思われています。息子ではなくて、アビウデという人はそのゾロバベルの孫たちのうちの一人ではないかとされています。
And then if Resa or Rephaiah is the same person who is Zerubbabel's grandson in 1 Chronicles chapter 3, then he was indeed a prince or head of the people.
ですから、もしレサ、レファヤのことですが、レサが歴代史第一三章に列記されているゾロバベルの孫と孫の一人と同じ、孫の一人であるなら、レサもまた王子であって人々の頭であったことになります。
It was also a time that the healing from God was on the land as the exiles returned once again to establish themselves in the promised land.
ちょうどこの時代というのは、バビロンから母国へ戻ることになったイスラエルの民が神様の約束された地に落ち着くことができた、神様による修復の時だったんです。
And then again, it's also prophetic of Jesus as the Prince of Peace and the head of the church.
ですから、レサという名前の人が平和の王子イエスを予言している名前を取っているんです。
And Jesus was also healed of God since he was raised from death.
なぜなら、イエス様も死んだ姿からよみがえられた。つまり、神様が完全に修復させられたという方だからです。
The church is also healed since God heals our hearts when we accept His Son as Savior.
神様はイエス様を救い主として受け入れる人の心を修復されます。そして教会をも、教会だってイエス様は修復される方です。
Colossians 1 verses 18 to 20.
ではコロサイ人への手紙を見ます。コロサイ人。コロサイ人への手紙1章18節から20節です。
And he is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from the dead, so that in everything he might have supremacy.
また御子はその体である教会の頭です。巫女は初めてであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。
For God was pleased to have all his fullness dwell in him.
なぜなら、神は御心によって満ち満ちた神の本質を巫女のうちに宿らせ、
And through him to reconcile himself to all things, whether on earth or things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross.
その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも、天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。
Are you in need of healing today?
あなたは今何か修復を必要としていますか?
It doesn't matter whether it is physical, emotional, or spiritual illness. God can heal it.
体のこと、精神的なこと、霊的なことでも、神様は何でも治してくださいますよ。
Come and make Jesus your prince and head today.
イエス様を今日あなたの王子、頭としてみてください。
He'll give you healing and bring you out of Babylon, the world system, and into his promised land, that is his kingdom. Come to him today.
あなたを治してくださり、バビロン、つまりこの世の仕組みですね。バビロンはこの世の仕組みと取れます。バビロンから連れ出してくださいます。そしてこの世ではなく、神様の約束の地、神の御国へ入れてくださいますよ。イエス様とつながりましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at Zerubbabel.
3人目、ゾロバベル。
We read, Zerubbabel, the son of Shealtiel.
27節、今日の御言葉27節にゾロバベルの子とあります。この人物はサラテルの子供です。
The name Zerubbabel, or Zorobabel, as it is in the King James Version, means begotten in Babylon.
ゾロバベル、またはゼルバベルというこの名前の意味は、バビロンで生まれるという意味なんです。バビロンで生まれる。
The interesting thing here is that the genealogy in first Chronicles 3 lists Zerubbabel as being the son of Pedaiah, and Shealtiel being his uncle.
興味深いことに、歴代史第一の三章では、ゾロバベルはペダヤの子とあって、サラテルは父親ではないんです。サラテルは叔父であると書かれてあるんです。また矛盾が生じるんです。
However, in Matthew, Luke, Ezra, Nehemiah, and Haggai, his father is Shealtiel.
でも、マタイの福音書、ルカの福音書、エズラ記、ネヘミヤ記、ハガイ書では、このゾロバベルの父親はサラテルと書かれています。
Perhaps he was adopted by his uncle, or his father married his brother's widow, so Zerubbabel carried the name of the dead uncle.
考えられるのは、このゾロバベルは彼の叔父の養子となったのか、母親が未亡人となり、亡くなった夫の兄弟の誰かと再婚してできた子で、その母親の最初の夫の名前を継いだのだと思われます。
We don't have a record in scriptures of why there is a different account in 1 Chronicles chapter 3 than the other books. It doesn't tell us any other background.
これが理由だというのはないんですね。歴代史と他の書は違っている、その理由は明確にはされていないんです。
What the scriptures do tell us about Zerubbabel, the son of Shealtiel, was that he was born in Babylon.
聖書から分かることは、サラテルの子のゾロバベルはバビロンで生まれたということです。
And that he moved to Jerusalem with the other Jews when Cyrus, king of Persia, allowed the Jews to return from captivity in Babylon.
このゾロバベルは捕虜となってバビロンに行った、ユダヤ人たちがペルシャ帝国のサイラスによって自分たちの母国に帰ることを許されたときにエルサレムへ移住しました。
We also know that he became the governor of Judea, and he was instrumental in rebuilding the temple in Jerusalem.
そしてゾロバベルは、エルサレムへ帰ったゾロバベルは、ユダ族の総督になりました。彼は、なんとエルサレムの宮の建て直し、宮殿の建て直しに貢献した人物です。
Let's look at Haggai chapter 2 verses 21 to 23.
ハガイ書にこのゾロバベルのことがあります。ハガイ書2章。ハガイは旧約の後ろの方ですね。
After Zephaniah.Yeah, after Zephaniah.
And Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai になりますかね。Haggai 書2章21節から23節です。21節から最後の23節です。
Tell Zerubbabel, the governor of Judah, that I will shake the heavens and the earth.
ユダの総督ゼルバベル、実はこれがゾロバベルのことなんです。同一人物です。ゼルバベルに次のように言え、私は天と地とを揺り動かし、
I will overturn royal thrones, and I will shatter the power of foreign kingdoms. I will overthrow the chariots and their drivers, the horses and their riders. will fall each by the sword of his brother.
もろもろの王国の王座を覆し、異邦の民の王国の力を滅ぼし、戦車とそれに乗る者を覆す。馬と騎兵は彼ら仲間同士の剣によって倒れる。
On that day, declares the Lord Almighty, I will take you, my servant Zerubbabel, son of Shealtiel, declares the Lord, and I will make you like my signet ring, for I have chosen you, declares the Lord Almighty.
その日、万軍の主の御告げ、シェアルティエルの子、私のしもべ、ゼルバベルよ。ゾロバベルです。私はあなたを選び取る。主の御告げ、私はあなたを隠形のようにする。私があなたを選んだからだ。万軍の主の御告げ。
Zerubbabel was faithful to the Lord in doing the work that the Lord had given him, even when there was much opposition.
このゾロバベルは多くの反対勢力の中で主の働きを誠実に行った人物です。
Because of Zerubbabel's faithfulness to the Lord was pleased with him and held him in great honor.
その誠実さを主は喜ばれて、ゾロバベルに名誉を与えられました。
God also proclaimed that his son would come through Zerubbabel's line.
神はなんと神の一人子イエス様がこのゾロバベルの家系から出ることを宣言されたんです。
Like him, we are all born in Babylon, this world system.
この私たちも皆ゾロバベルと同じように皆バビロン、つまりこの世の組織の中に生まれているんです。
And we are called out to enter God's kingdom, which is figuratively Jerusalem.
その私たちはエルサレム、つまり神の御国ですね。そこへ入って神の宮である教会を作るよう召されたものなんです。
Yes, and we are called to build his temple, that is the church.
神の宮なのです。教会は神の宮なのです。
If we are faithful to complete our work, the Lord will bless us and do great things.
私たちが主の働きを反対派の勢力の中で誠実に果たしていくなら、主の祝福があって偉大なことが起こるんです。
Let's be builders of God's church.
神の宮、神の教会を建てるものとなっていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Fourthly, let's look at Shealtiel.
四人目、サラテルです。
In verse 27, we read Shealtiel, the son of Neri.
今日の御言葉27節にサラテルの子とあります。この人物はネリの子供です。
Shealtiel is translated as Salathiel in the King James Version and Green's literal translation.
このサラテルという名前はキングジェームスバージョン聖書とグリーンズリテラルトランスレーション聖書ではサラティエルになっています。
The meaning of this name is I asked of God.
サラテルの意味は、名前の意味は、私は神に求めたとなります。私は神に求めた。
We have very little biblical information about him other than him being mentioned many times as being the father of Zerubbabel.
このサラテルに関しては、 ゾロバベルの父親であったとして、その父親として何度も語られている以外には、聖書にはほんのちょっとしか、他のことは書かれてありません。ゾロバベルの父親サラテル。
In Luke's genealogy he is mentioned as the son of Neri.
ルカの福音書の系列では彼はネリの子として書かれてあります。
In 1 Chronicles chapter 3 and Matthew's genealogy his father is mentioned as Jehoiachin or otherwise known as Jeconiah.
ところが歴代史第一の3章およびマタイの福音書の系列ではサラテルの父親はエコニア、つまりエコニアの子供がサラテルと、ネリの子ではなくてエコニアとされてるんです。
ジェコアイアチン was the second last king of Judah, and he was taken prisoner to Babylon.And his uncle Zedekiah was installed as king by the Babylonians.
このユダ族の王であったエコニアはバビロンへの捕囚になる、バビロンの捕囚になる前の、最後から二人目の王様です。この人もバビロン王国の捕虜として連れて行かれます。そしてエコニアがバビロンに連れて行かれたために連れて行くことでバビロンは彼の叔父であったゼデキアをユダ族の王の座につかせてコントロールしたんです。
But Zedekiah rebelled and this caused the Babylonians to destroy Jerusalem.
でも、叔父であったゼデキヤはバビロンのコントロールに背いてその命令に従いませんでした。それで結局バビロンによってエルサレムは破壊の道にをたどりました。
And Zedekiah's sons were put to death in front of him, and then his eyes were pulled out, and he was taken also as prisoner to Babylon.
バビロンの言うことを聞かなかったゼデキヤはその息子たちがすべて父親の前で殺されました。そして当人のゼデキヤも彼の自分の目をえぐり出されてバビロンの囚人として連れて行かれたんです。
Later in Babylon Jehoiachin found favor with the new king of Babylon, and he was released from prison and ate at the king's table for the rest of his life.
その後、捕虜として先に連れて行かれていたエコニア、サラテルの父親とされているエコニアは、新しく変わったバビロンの王様に気に入られたんです。それで牢獄から釈放されて、生涯、なんとバビロンの王様といつも食事を共にするほどになったんです。
Now as for Shealtiel many scholars believe that he was adopted by Jehoiachin after his release from prison.
さてサラテルなんですが、多くの学者たちは彼は牢屋から出されたエコニアに養子にされたのではないかと考えています、考えられています。
Since Shealtiel through his father Neri was a descendant of David's son Nathan.
それはなぜかというと、マタイの福音書の系列がサラテルの父親がナタンの子孫のネリとされているからです。
So the Messiah would come through David's line, but not a physical descendant of Jehoiachin, for his descendants were under a curse from the Lord. but from another line of David's house.
救世主イエス様はダビデ王の血統から出ることになっていました。ところがこのエコニアの血統が主の呪いを受けたんですね。殺されましたから、そしてバビロンに、連れて行かれ、主の呪いを受けてしまったので、ダビデ王の主のメインの家系だったのが、その別の血筋にの方へ行き、それが、王の血統を受け継ぐことになってイエス様につながったんです。
Yes, so this line from NathanOf David's house were adopted back into the main royal line through Jehoiachin's adoption of Shealtiel.
今言いましたが、まあそれが別の別のダビデ王の家系であった別の血筋をそれをメインとすることになったわけです。
Because let's look at Jeremiah 22 verses 28 to 30.
このことを、エレミア書で見れます。エレミア書の22章、エレミア書の22章、イザヤ書の次ですね。エレミア書22章28節です。28節から30節。
Is this man Jehoiachin a despised and broken pot, an object no one wants? Why will he and his children be hurled out, cast into a land they do not know?
このエコノヤという人は、これがエコニアです。エコノヤと書かれてありますが、日本語。これはエコニアのことです。このエコニアという人は、蔑まれて砕かれる像なのか、それとも誰にも喜ばれない器なのか、なぜ彼とその子孫は投げ捨てられて身も知らぬ国に投げやられるのか。
This is what the Lord says.
21?
O land, O land, hear the word of the Lord.
地よ、地よ、地よ。主の言葉を聞け。
This is what the Lord says. Record this man as childless, a man who will not prosper in his lifetime, for none of his offspring will prosper, none will sit on the throne of David or rule any more in Judah.
主はこうおせられる。この人を子を残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうち一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだ。これが主の呪いですね。
So God had removed the throne from Jehoiachin's offspring, but God had promised David that the Messiah would come through his line.
つまりこの御言葉から神様はエコニアの子孫を王位から取り除かれたんです。でも神様は救世主はダビデ王の血筋から出ることを約束されていました。
Through the adoption of Shealtiel by Jehoiachin in Babylon, the throne passed to a different line of David's descendants.
バビロンの地でエコニアがサラテルを養子にしたため、王位継承がダビデ王の子孫の別の血筋へと変わったということで説明がつきます。
God keeps his promises and establishes his kingdom in remarkable ways.
神様はこのように約束を必ず守られる方なのです。目を見張るやり方で、私たちの目を見張るやり方で ご自身の御国を立てていかれるんです。
We should trust him for everything since he is in control.
ですから、すべてをコントロールされている神様を信じるのです。
アーメン。
アーメン。
Right, Daddy. Next, finally, we'll look at Neri.
最後です。5人目、ネリ。
The last part of verse 27, and then into the next verse, we read Neri, the son of Melki.
27節に。ネリの子とあります。
ネリ means Jehovah, Yahweh is my lamb.
ネリという名前の意味は、神は私の光です。神は私の光。
When we look at this name as it is translated in the Old Testament from Hebrew, it is Neriah.
ヘブル語を訳している旧約聖書には、ネリヤと記されます。ネリア。
While it's not clear if he is the same person as Neriah, who was the father of Baruch, Jeremiah's scribe, it seems to fit since it's exactly the same time that Neri, the father of Shealtiel, would probably be alive.
このネリ、またはネリア、同一人物ですが、エレミアの初期筆記者だったバルクの父ネリアと同じ人物かどうかは定かではないんですが、ちょうどサラテルの父親ネリが生きていた時代と重なるんです。この、ネリアですね。エレミエ書に出てきます。
はい、Look at Jeremiah chapter 45 verses 1 to 5.
エレミヤ書の45章に出てきます。最後の御言葉です。イザヤの次、エレミヤ書45章1節から5節です。
This is what Jeremiah the prophet told Baruch the son of Neriah in the fourth year of Jehoiakim the son ofJosiah, king of Judah, after Baruch had written on a scroll the words of Jeremiah when dictating.
ネリアの子バルクが、ここにネリアが出てきます。ネリアはネリと同一人物です。ネリアの子バルクが、ヨシアの子ユダの王エホヤキムの第4年にエレミアの口述によって、これらの言葉を書物に書いたときに、預言者エレミアが彼に語った言葉はこうである。
The words, This is what the Lord, the God of Israel says to you, Baruch.
バルクよ。イスラエルの神主はあなたについてこう仰せられる。
You said, Woe to me! The Lord has added sorrow to my pain, and I am worn out with groaning, and I find no rest.
あなたは言った。このバルクはネリアの子供ですね。あなたは言った。ああ、哀れなこの私、主は私の痛みに悲しみを加えられた。私は嘆きで疲れ果て、憩いもない。
The Lord said, Say this to him. This is what the Lord says. I will overthrow what I have built and uproot what I have planted throughout the land.
あなたが主にこう言うので、主はこう仰せられる。見よ、私は自分が建てたものを自分で壊し、私が植えたものを自分で引き抜く。この全土をそうする。
Should you then seek great things for yourself? Seek them not, for I will bring disaster on all people, declares the Lord. But wherever you go, I will let you escape with your life.
あなたは自分のために大きなことを求めるのか？求めるな。見よ、私がすべての肉なるものに災いを下すからだ。主の御告げ。しかし、私はあなたの行くどんなところででも、あなたの命を分取り者としてあなたに与える。
We know that Baruch and probably his father Neriah lived through dark times, but they had God's light.
このバルクとその、父親、バルクの父親であったネリア、ネリですね、はそのこの親子は暗黒の時代を生きたんです。でも彼らにはこの今の御言葉から神の光があったんです。
While things were not easily for Baruch, God promised to bring him through.
神様はバルクを死に追いやらなかったんです。
He wasn't going to let him die.
死に追いやらなかったんです。
Sometimes we go through very dark times when it seems everything is going wrong.
私たちも同じです。時に何もかもうまくいかない暗い闇の中を通ります。
We need to look up to God, who is our light.
そんな時は神様だけを見るんです。神の光をフォローするんです。
If we keep walking in His light, following Him, we will come through. We will not be destroyed.
私たちは神様の光さえ見ていけば壊れることはないんです。神様が私たちの光なんです。
God is our light.
私たちの光は神様です。
アーメン。
アーメン。